せーの、
アーカイブ、
はい、ということで、2026年、9月放送分の収録途中なんですけど、はい、アーカイブを撮っていきたいと思います、はいはい、今月のメンバーは館長ハトポポミ、そして、は
い、大泉洋子と
橋本里穂です。
はい、この3人でお送りをいたします。はい、はい、ということでね、まあ9月ね、あっちゅう間に
やばいよ ね
9月だってもう来月10月とか言い出すと、もう本当にあっちゅう間の年末が来るっていう、本当2桁になったら一瞬っていう感じなんですけれども、ね、私今ふっと思い出したけど、もうなんか半年占いみたいなのさ、あのなんか椎茸さんって占い師さん、
あ、聞いたことある、
知ってます？そうそうそうそう、椎茸占いが結構好きで、うん、半年占いをこう楽しみにする無料で公開してくれてるので、
そうなん
ですか。そう、すごいボリュームのね、そう、内容をね、こう公開してくれてるんですよ。でなんか読むの楽しみにしてたけど、 今ここになって気づいたね、読んでないね、下半期今ふっと、あ、読んでないな、そういえばって今ふーっと思い出しましたけども、そうなのよ。でもね、そんな日々ですよ、2026年今。
あっという間に9月。
そうなのよ、もう9月だってって今思っちゃったわ、怖い怖い怖い、急に。そうだね、読んでないね。どんな占い書いてあるんだろう、ちょっと帰りに読もうでもさ、なんか一回読んで、じゃあそれをなんか思って、うん、なんていうの、あ、そういえばなんか10月はラッキーって書いてあったかな、ふんふんとか、うん、その読んだ時はなるんだけどなんかじゃあ半年間それを覚えてるかっつったら3日も覚えちゃいないのよね、本当に。
だって朝のテレビの占いとかも終わったらもう覚えてないです
か？そう、覚えてないんだけどさ、なんかいうのってちょっと励まされたりだとかなんかちょっとね、なんか、うんうんうん、10月になんかいいことあるんだ、ふふとかさ、なんかちょっと幸せな気持ちになったりとかね、うん、しますから。
そうね、う
ん、そう、読んどいた方がいいね、ああいうのはね。
そうそう私友達でいるんですよ、占いやってる人が。で、文豪占い、
へー、初めて聞く。
なんか誕生日の日付を足して、
はいはいはいはい、
なんか出すんだけど、
うんうん、
私何タイプなの、そんなに有名な人じゃなかったの、
うんうんうん、
で彼女がやっぱり、うん、下半期だったか3ヶ月だったかちょっと長期のやつをこう、はいはいはいはい、出してたんだよ、
うん、
読んでふーんって思ったけど、うん、忘れちゃった
全然覚えてないんだよね。
そういうもんですね。
気にする人はね、すごいなんか
忘れちゃった。
そうそうそう、何月は要注意だわとか、うん、なんかすごい気にされる方もいらっしゃる中で、今ここの3人は、
うん、
まあ、読んだ時はねちょっとワクワクみたいなね、へー8月へーみたいな、9月へーみたいなこと思うんだけど、うん、まあ3日もすりゃもうなんか、
うん、っていうかそう、読んだことを思い出した今
そう、なんかそんな感じで生きておりますけど、
はい、ですね。
でもね、うん、これを毎月撮ってると本当に何月だって何月だってって冒頭絶対話をしてるもんですから、発注間ですよ。で、まあ、9月と言いますと、
はい
はい、まあ、夏休み明けたばっかで、うんうん、感じなんだけど、うん、シルバーウィークがあるそうで、
はい、ね、
なんかこう、まあ、学生さんはもちろんね、その8月に大きく多分休みがあって、分かんない、2学期制の学校とかの仕組みは全然分からないので、夏休みの期間とかもねそれぞれなんでしょうけど、一生ごめんね、3学期制しか生きたことがないので3学期間隔なんですけど、今2学期とかもなんかあるんでしょ、なんかその辺ちょっとよく分からないですけど、まあ、学生の頃のさ、うん、連休とかって、うん、もうただただ楽しみというか、
そうね、
そう、
ただただ楽しみですね。
そうなんですよ、はい、で多分ここ3人はそうだと思いますけど、3連休制って今あるじゃないですか。
あ、はい、
そうそうそう、今
なんか月曜日に、
そう、月曜日に祝日をこう、うん、何日固定、日付固定じゃなくって、うんうん、月曜日に旬移動して土日月の、うん、
成人式、あ、成人の日とかが、
そうそうそう、
1月15日じゃなくなったりとかね、
うん、そう、固定の日付じゃなくって、はい、そうそうそうそう、できるだけこう3連休っていうのを作りましょうみたいなのが、うんうん、いつの間にか始まっていて、
ね、
あれなんですけど、はい、そうじゃなかった時って、うん、こう本当なんか謎に水曜日休みとかで、そう、土日休んで、なんで3連休じゃないのみたいな何ここの月かみたいな、学校行くの超めんどくさいんだけどみたいな、もうここの休みにしろよみたいなことをそう言って、ね、友達とそう学校でマジこの月かだるいみたいなことを言ってたよすごい言ってたの覚えてる。もうここも休みにいい じゃねえみたいな言ってたの思い出すし、その水曜日でうわ明日休みだみたいな、火曜日帰ってもうなんか明日朝起きなくていいみたいなあったし、もう本当にね赤い日付が楽しみでたまらなかったですけれども、で今はいね、そんな連休、まあ、私たちもうね日々仕事をして、はい、いい大人になりましたけれども、
はい、いい大人、
ね、いい大人になっております。頑張って日々を生きているわけなんですけれども、はい、まあカレンダー通りで休めるお仕事の方もいれば、うん、全然カレンダーなんて関係ないですみたいなお仕事もあったりするわけです。
そうですね、
はい、でまあ連休まず好きですか嫌いですかみたいな
あそこから
いきますか。そこからちょっと聞きたいかなと思うんですけれどもどうですか陽子さん。
連休はね、うん、あんま好きじゃないですね。
あらあんま好きじゃない派。どうですかリホちゃん。
実は私もあんまり3連休好きじゃないなっていう
好きじゃないか
憂鬱になる、うんうん、
憂鬱になるむしろ、
うん、
むしろえなんか私たまに朝のさ通勤電車とか乗ってるとさ、うんはい、なんかたまにこうサラリーマンの男性の方とかさ、うんうん、まあでもねここ3連休だからさ金曜日頑張ったらさ行けっからさみたいな会話聞こえてくる。やっぱ世の中はこう3連休とかがお好きなのかしらと、まあねね、やっぱそこを励みに働くのかなとか思ったりするんですけど、私が全然カレンダー関係ないの
仕事
で、そうなんですよ、うん、もう本当に気づけばなんかここ祝日みたいな、あそうなんかそれこそこうシフトをね作ったりしてる時に、うん、なんかその休日でなんか急に人足んないみたいな、うん、あいつもなんか4人ぐらいで回せませんみたいな、あ違うねここ祝日だからちょっと5人入れとかないとちょっと厳しいかなみたいな、 あ祝日なんですよ、え何の日みたいなへーみたいな感覚なんですけど、なんかまあ、だから、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいというか、もう好きも嫌いもという感じなんですけど、陽子さん、なんかその嫌いだなというか、まあ、苦手よっていうのは、
私も、まあ、ちょっとバイトしてる曜日もあるけど、うんはい、出版フリーで仕事をしてるので、うんうんうん、ここまでに締め切りがあるっていうとこう自分で組んでやるじゃないですか。
あそうですね、
でだから土日締め切り前だと土日も仕事するし、うんうん、でもなんかさっきのシフトの話じゃないけど、うんうんうん、こうやりくりしてる間にこう、まあ、ポンと、ねうん、平日に休みがあったりもするんですけど、うんうんうん、何がめんどくさいって印刷会社さんが、うん、は土日しっかり休むんですよ。大変朝早くから結構遅くまでやってる仕事なんで、うん、休みはちゃんと取るの印刷会社
カレンダーなんだ。
カレンダーなんだから土日はちゃんと休むし、連休とかお盆休みとかちゃんとあるんです。そうすると普通はちゃんなんていうか1週間2週間、うん、ここに1週間かかります、うん、印刷入稿すると1週間後にゲラが出ますとかさ、うん、そういうのが決まってるわけ、うん、大体の日数かかるの、うんうんうんはい、そうするとそこにバーンとお盆週間が入ると、うん、あれ1週間ここお盆だからゲラが上がってくるのこの週だよねみたいな、
うん、そうですね
確かにその、ね、段取りがね面倒
なんか、まあ、それこそ言ったら3連休とかはちょっと可愛いもんで、
あそうそうそうそう、
なんかシルバーウィークとかお盆とか1週間くらいやられるとおっきく
1週間ずれちゃうの、
うん、そうですよね。
そうなんですよ、
1週間ずれるは大きいですよね。
大きいんですよ、うん、だから出版業界で年末進行とかお盆進行っていう言葉があるんですけど、
はいはいはい、
年末の前にもう印刷に入れちゃわないと間に合わないとか、だから私だから先週はお盆進行でちょっとバタバタして、しかもなんかちょっとエラーっていうかあったんで、これ10日までに10日の朝までに入れ直しといてくださいみたいな、あじゃあ土曜日やっときますみたいなそういうのもあるし、
確かに確かに
そうなんですよ。だからちょっとね憂鬱、
リズムを崩される感じがね、そうそうそう
通常がいいの、
確かにね、まあ土日主力ぐらいの 3ぐらいだったら、まあ、そんなね言うて土日はいつもね、うん、その止まってるわけじゃないですか、そうそうそうそうプラス1くらいだったら、まあ、さほどの影響はね、まあ、まあしょうがないかみたいなね感じですけど、
いい
1週間やられるって7日やられるわ、もうちょっとね
8月9月はお盆1週間ボンってあって、うん、シルバーウィークで、うん、5日
まあ5日間からまあね1週間程度やられますよ、
ちょっとね、うん、 スケジューリングが大変。
そうですよね、迫る年末っていうのもね、ここからは見えてくる。そうですよね、もう下半期に入ってくるともう年末の話とかね、それこそ来年の話が始まってくるような、そうですよね、感じしてくるとね、もうなんかははそこ1週間はみたいな、休んでらっしゃるみたいな。
出版関係者はみんな嫌いだと思う。
ということですね。
そうそうそう、ね、その前後が大変だから。
そうですよね、やっぱそこに合わせての、
そこは何もできないと思うと、まあ何もできなくていいんだけども、うん、その前にここまでやっとかなきゃ、
詰め込みがね、うん、そうですよね、しわ寄せがね、どちらかにね、
そうなんです、
上か下かに来るからね。
そうなんです。
確かに確かに、それはそうね、ちょっと、うん、ちょっと待ってみたいなね。
こんなに休むんで、
仕事の量が減るわけじゃないから。
そうなの
7日分の仕事の量が減るんだったら別ですけど、仕事量は変わらなくって、工程だけ止まるから。
そうなんですよ、そうそうそう
そうみたいな。
でお正月に新しいカレンダー例えば買ってパラパラって見てくるじゃん、5連休だここと思ったの、ちょっと
ゾッとします
よ、ね、そこで引いてしまう。
何ですかこれは、何ですかこれはみたいなね。本当ですかみたいな。そう、
未来が見えますからね。
そうなの、確かに。そうなんですよ、そういう意味合いですね。
そっかそっか、
嫌いっていうか、そのちょっと大変だなみたいな。
まあね、そう、仕事ね、確かにそうですね。りほちゃんはカレンダー通りでしたっけ？
そうですね、私は原則カレンダー通り、うん、なのでさっきのお話だと、あの土日の休みが入るような感じなんですけど、それで月曜日がくっついて3連休になるくらいだったら、うん、真ん中の水曜日とかに休みが欲しいなっていう、
休みたい、
ちょっと休憩じゃないですけど、
中休み。
それがあると、うん、なんかこう頑張れるかなと思うんですけどね、やっぱり平日月火水木金っていくと、木曜あたりでちょっとエネルギー切れが来るんで、
ね、
あとはまあちょっと連休になると、うん、まとめてお休み取れる人と、うん、取るのがちょっと厳しい人ってやっぱ出てきちゃってて、ご家族、特にちっちゃい子がいるね、うん、ご家庭とかの人を優先的にこうやっぱ今は連休取って、うん、それこそ旅行とかいろいろ行っていただきたいっていうのもあるんで、ちょっとあの連休通りにはあんまり休めなかったりみたいなところはあるんですよね、うん、それだったらなんかバラしてもらって
バラしてもらって
ちょっとこう休ませていただいた方がモチベーションを高く維持できるかなみたいな感じですね。
まとまって休めるわけじゃないからな、そうですよね、それはそうよね。私も気づけば祝日なんだなって感じだから、なんかあんまりその仕事のリズムが崩れるはむしろないんだよね、本当に。
シフト、
そう、シフト制なのもあるから、そうそうそうそう、基本的にこうあんまり、しかも現場仕事だったりするから、こうなんかこの日にこれをギュッと寄せて締め切りまでにみたいな感じもあまりないので、そう、なんか基本的には自分で組んでるスケジュールというか、もうマジの収録サンシャインみたいな、
それも大変
大変ですよ ねこれは
感じなんだけど、あの、まあ、唯一そうだね、連休ではーって思うのは、あの、むしろそのなんだろう、まあ、通院でさ、定期的に行く病院があるわけ、そこがそうそうそう、お正月とかお盆とかで休んじゃうと、ね、うん、なんかちょっと待って、じゃあ何日に行かなきゃいけないかしらとかっていうことはまあ起きがちだけど、まあ、それも言うたら誤差の範囲よね、うんうんうん、私の場合は逆にそのなんか今3つシフト制で働いてるとこがそうポーンとありますので、なんかそれぞれにこうお休みの希望を出したりとかで、それぞれからこうシフト上がってきますってなります。でカレンダーに全部その入力を3つ合わせて入れると、でなった時に何かこうまかり間違ってというか、なんかふと連休とかが湧いたりした時ですよね。
あ、
ほうみたいな、マジかみたいな、3つのシフトを全部見比べて、何ここどこも入れなかったのかみたいな、本当かみたいなことは、そうってなると、ほえー、そこ休みですかみたいな、
それは嬉しいかもしれない。
そうそうそう、急にプレゼントみたいな、そうで、わあ、何する、休むみたいなそう、
特 に何か遠出するわけではなく、
そうなんだよね、そうそうそう。でなんかそう最近ね、そのまあ今働いてるとこ大学生多かったりする職場もあったりするんですけど、結構みんなその休み取る理由ってまあなんか推し活でさ、それこそライブ行くから、そうなんかちょっと2日3日連休取って、うん、何大阪行ったりとか、お土産もらったりするんです。北海道行ったりとかでお土産もらったりとかね、うん、するんですけど、なんかそういうことを推し活とか推し多いくせに遠征とかは全然しないタイプなのでそうなのよ、外に出ないんだよね、うん。でなんかよくよく考えたら、そう自発的旅行、自発的旅行
旅行
ここに行きたいみたいな、ここに行こうみたいな感じですかね。
なんかやっぱアウトドアじゃないですけど、こうインドアアウトドアで言ったら インドア派なのもあるもんでこう特に遠出めんどくさって思っちゃうのよね。
あ、でも新幹線の手配とか、あの
新幹線はもう超遠出ですよちょっとね、もう飛行機とか言い出したらもう超超遠出だし、私の中で遠出は今ちょっと世田谷あたり住んでるんですけど、お台場遠いね。
あ、お台場は遠いよ、遠い
ですね、お台場遠出だな、あれ
遠出かも、
遠出ですね、あれはね、
ちょっとしたお出かけですよね。
そう、ちょっとした遠出ですよ、あれは。だからそうそう、そんな感じだからさなんかよくよく思ったら、なんか一番遠かったのはあの修学旅行の沖縄かなみたいなでもそれもこう企画されてるものに乗ってるわけじゃないですか。
そうですね、
そう、はい、ね、修学旅行だから。で、あとはなんかこうまあ大会とかにちょっとその放送の大会とかに出てたので、その大会会場がたまたま島根県でやってた大会で、それで新潟から島根とかね行ったりとかしたんですけど、自分でホテル取ってなんかどっか遠く行きたいとかないなと思って。そうなんですよ、だから私本当にお土産を職場にいるみたいなあ、マジディズニーみたいな、もうコロナ前よ、しかもディズニー行ってきましたみたいな ぐらいですねみたいなことを思って、だからよりなんか連休とか取りたいとか、こう意図的に取るみたいなことがまあ発生しないんだよねあんまりね。
確かに、あのね、うん、私ね乗り物が好きなの、あとね、ホテルマニアなの。実は
車運転するの好きですね。
車も運転するし、ね、新幹線も好きだし、飛行機、うん、乗り物が好きなのと、うん、私ホテルマニアなの、うん、話したこと
ないかも、
ないかも、
初耳です、
うん。あ、ここで暴露したことがない。
ホテルマニアなの。
はい、あのクラシカルホテルマニア。
何それ、
クラシカルホテル。
何
だから
古いとこに行くの。
そう、古いホテルの佇まいが好きで、うん、そこに行きたい。あ、建物が好きだから。
あ、なんか、
そうそうそうそう、
あ、バブル期とかに建てられたちょっとおしゃんな
違う違う違う、うん、
もっと前、
明治大正ぐらいからあるような100年前からありますみたいな、日光の金谷ホテルとか、はいはいはい、箱根の富士屋ホテルとか、うんうんうん、そう、あ、倉敷のホテルだけど、まあ、旅館倉敷っていうのがあったりとか、うん、六甲山ホテルとかも、うん、ホテルマニアなんだよ。
ホテルマニアでやっぱ行きたいとこがある派なんだよな。
目的地がね、あるんだ
ろう。そう、だって海外をさっきさ、海外って行ったことあるみたいな話がちょっとこの前の打ち合わせで話してたんですけど、ハトポポミアないです、うん、リホちゃんは。
私も海外はないですね。
ないです。
え、ニューヨーク2回行きました。
そうなんですよ、やっぱなんかちょっとアウトドア派なんだよ。ーー
アクティブな感
じ。アウトドアじゃないよ。あ、なんだろう、
いや、アウトドアしてますよ。アウトドアしてますよ
そっか、
うん、ドアしてる、アウトドアしてる。
キャンプとかはしないけど、
あ、まあまあまあ、そこはね、またちょっと違うからね。
フットワークが軽いとかって言うんですかね、どうなんだろう。
行きたいところがある
あるんだね。
あ、だから趣味ですよ、趣味。
確かに。あ、そう、だから本当に私はなんかその降って湧いたさ、ね、まあ、連休はなかなか降っとは湧かないんですけど、降っと湧いた何も予定のない日って、うん、本当にね、いや休もうって思っちゃうんだよね休もうっていうのはなんか本当になんか、え、ちょっとスーパーは週1行ってるから買い出しも行きたくない、じゃあ家から出なくて良いのではっていう、え、どうしようみたいな、明日家から出なくて良いように、じゃあ前日の夜に、うん、そう、前日の夜に遊んじゃうかも、むしろ。あ、そう、だから映画とかも仕事終わってダッシュで 休みの前日の夜の会に行くの。休みの日に行くんじゃないの。日の前日の夜の見れるギリ会に行って、マジであの駅まで10分 の、 あの終電ギリ10分前に終わるやつで撮ってみてみたいな。でもう深夜に家帰って、うわもうこっから明日は一日も家出なくていいとか、もう最高ではみたいな。
趣味ね、そういう過ごしで思ったんだけど、うん、T シャツ好きじゃないですか。
大好きです。で
だからなんか例えばほらあの仲良し店とかさ、
う
ん、
あ、はいはい、
なんかあった時に、ね、うん、ああいうのもシフトのように組み込むよね。
あ、そう、あ、そう、
そう、ね、
そうです。
で今だからその映画の話も前も聞いたけど、
そうそう
すごい
そうだ、ね、
シフトだなと。
確かにそうですね。
私よりはるかにそういう T シャツのためにどっかに行くじゃないですか、
うん、行く、そういうのは行ける
でしょ。
行けるけど、でも東京から出ないよ、
うん、そうそう、でもすっごいアクティブにさT シャツ、うん、
そうね、うん、そう、
そういうのは
思います、思います。
そうだね、
そういえば休みの日に行ったんじゃなくてシフトの前にギリ行けるとか言って、
あ、そうそうそうそう、
いつも行ってるから、
もうよほど欲しい T シャツの場合は、ね、そう休みにギリ組み込むか、うん、一時入りだから、そのイベントのオープンの10時に入れば、いや職場まで間に合うかみたいな、
そうそうそう、
買ってすぐに出たら職場に行けるかみたいな、ね、
シフト的。
あ、そうですね、まあ、去る8月10日ですけれども、あのハトイベントがあったんですよ。ハトオンリーイベントという、8月10日ハトの日に、ね、初めてそんなイベントがありまして、でその日のシフトはすごくて、朝の9時半からアクセサリーの早番に出ます。12時で退勤、12時からの12時オープンのハトイベントだったんですね。で12時25分ハトイベントに並びます、整理券もらいます、買い物済ませます、4時からアパレルに立つ。遅番、仕事して遊んで仕事するっていう1日でしたね。
切り替えがすごい
ね。でもそんな感じだね。確かにね、なんかそんな感じなんだね。そうだから休みの日は休みたいんだよね。そう本当になんかね、
フル稼働してるからね。
確かにね、言われてみればそういうなんか謎の動きしてるね。だからなんか連休云々とかじゃないんだね、そういうのではないんだね。
そこに何喜び楽しみ、
そうなんか一日の計画をそうやってなんかとやれたことに感動するんだよね。ああよかった、全部やり遂げたみたいな。ミッションなんだよね。だから休むこともミッションなんだよね、もうね。
あ、
そうそうそうそう、もう動かなくて済むということをミッションとして組み込むんだよね。どこにも行かない、行きたくないみたいな。そんな日を作れたことに感謝みたいな。そうだから下手に連休とか来ちゃうと逆に体調崩す。
ああそうかもしれない。
そうそうそうなのよ、仕事がうんとかじゃなくてなんか体壊すんだよな、変に休むと。
あの電子プこうプツンってくるの、あのよく悪い意味じゃなくて、
そうそうそうそう、
いつも適度ないい張り具合なのに急にダランってなると、
そう急にダランってなるともうそこから風邪とか引くから、やっぱあんまり休まない方がいいかもしれないね。働いてた方が健康かもしれません。まあでも私あの今年年内中にこう親知らずを抜く予定が、うん、一応その年内からは年明けまでには抜けたらいいかなみたいな感じで言われてるので、あのそこはさすがにね、あのがっつり取るんです、休みを。やっぱり、うん、親知らずだからすごい腫れたりするしね、
うん、そうですね、
そうなのだからすごい嫌なんだけど、うん、でも悪くする前にはっていう話なので、うん、でまあまあ最大4連休ぐらい、
うん、
術日も入れてね取るんですよ。まあでも体悪くして休むから、
う
ん、ね、やっぱり休まなきゃっていう休みなんだけど、まあ手術日はさ、まあ出かけて抜いてくるわけじゃないですか、って帰ってきて、でそっからさ、なんかうまく食べれないという、
ね、
食べたいものは食べれないみたいな、なんかもう怯えに怯える。1本目抜いた時すごい怯えてたからね、何を食べればいつ食べればいいのみたいな、これを加えてあの何あの脱脂麺かなんかそのガーゼを加えてさ病院を出された、いつ取るの、え口の中からいつこの麺はいつ取ればいいのか聞かずに出ちゃったどうしようみたいな、家に帰ってこのガーゼはいつ取ればいいの、口の中にいつまで入れとけばいいのわからない、怖い、血が出るのかもしれない、怖い
そっか、2本目か、
そう2本目なの。そんなことがありながらの4連休、
気が休まらないというか、
そうでも不自由さはありつつも仕事のことを考えない4連休、
うん、あ
私は復帰できるのだろうか4連休明けのその5日目に仕事に行けるのだろうかとか怯えちゃうよね、そんなの ね、
そうですね。
でも体悪くして休むから、休みは休みだと思うんだけど、
痛いかもしれないし、
ね、痛いかもしれないからね、あれなんだけど、なんかでもそんなさ、もういつ寝てもいい、いつ起きてもいいってだけでもさ、なんかどうしよう、どうしちゃうんだろう、どうなっちゃうんだろうでも朝の連ドラは絶対見たいから、8時には一度起き、いやでも朝の連ドラって12時半にやってるねみたいなことを思ったりとかね、しちゃう。何がしらの4連休をどこかで取るんですけど、まあ、ドキドキしちゃうねっていうことで、
はい、
はい、まあね、旅行とか本当は行けばいいんだよねって思うけど、まあね、好きな人嫌いな人いると思いますけれども、でもまあみんなね、適度に休みつつ頑張って働こうっていうところで ね、まあ、9月はシルバーウィークがありますんでね、あのご家族の時間だったりとかいろいろ大事にしていただければなと思います、うん、はい、はい、ということで今月放送で紹介している作品を、こちらでも紹介をしていきたいと思います、今月大泉洋子さんには、福音館書店発行、富安洋子文、古谷奈々絵、眉とウリンコ、山姥の娘眉のお話、読んでいただいております、はいはい、そしてリホちゃんにはですね、リホちゃんも最近シリーズで読んでくれております、こちらが、青空文庫より、なんだっけ、北王子魯山人、
はい、
合ってますね、はい、海苔の茶漬け、今回は海苔の茶漬け、
そうです、美味しそうな
そうなんですよ、茶漬けも深い ね、とても身近な食べ物ですけれども、うん、そうだね、親知らず抜いたら茶漬けを飲めばいいね。
あ、そうですね、
茶漬けいいと思うね、うん、でも穴の中に入ったら怖いから
怖い、
ご飯粒が詰まる危険性があるかもしれない、ちょっとドキドキしちゃうねそれはね、
ちょっと良くなってから
ね、そう、ちょっと良くなったら茶漬けもいいと思います、うん、あ、そして、私が、4週目でシリーズで読んでおりますのが、青空文庫より新見南吉作、牛をつないだ椿の木、ご紹介しております。ということでね、まあ9月ちょっとずつ涼しくなればいいなと今ここで願うばかり実際はね、なんかだいたい10月ぐらいまでみんな半袖が手放せないようなね、2026年というか、まあ最近ですけれども、まあでも本当体調崩しやすい時期にも入っていきますのでね、あの健康には気をつけていきたいなというところです。ということでまた次回のアーカイブも楽しみにしていただければなと思います。今回お送りしましたのはハートポポミ、そして、
はい、大泉洋子と
橋本里穂でした、
はい、また来月もお楽しみに。